ション。本日は琉球大学附属病院第二外科の長野孝明先生をお迎えして、こちらですね、体に優しい心臓、大血管手術についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、これは体に優しい心臓大血管手術ということなんですけれども、体に優しい、
まずちょっと専門用語で言うと低侵襲治療という形になります。
はい、低侵襲治療、
はい、侵襲というのは、手術というのは本来、ある病気があって、それを体にダメージを与えて、実はですね、例えば体を切開するだとか、
そうですね、
定位置部分の臓器を取ったりだとか、場合によってはすぐ修復するという操作になるわけですけれども、それはやはり、ダメージにつながります。で、それが侵襲というものです。
はい、
侵襲というのは精神的なダメージも含まれますし、身体的、体力的なダメージも含まれます。
はい、
で、そのダメージを、患者さんに与えるんですが、それで、悪いものを取り除くと。それで治療効果を上げるというのが、手術治療。
はい。
そういうものですね。
はい。これが、低ということなので、なるべくダメージがないようにということなんですよね。
そうですね。極力患者さんのダメージを、少なくすると、それで社会復帰を早くするという目的のものです。
はい。先生、この、その手術する前に、例えば治療するために入院とかするじゃないですか。先ほどお話の中でね、入院するのは実はという話があったじゃないですか。
そうですね、はい、実はそのなかなかこれは理解しにくいかもしれませんけれども、はい、入院するだけでも実は、患者さんへのダメージにつながります。それは身体的なもの、生活環境変わりますし、はい、それだけでも例えば、高齢者ですとやはり、言動が変わったりですとか、
はい、
認知症が進んだりということも出ますし、
はい、
あとは体力的にも、実は安静にしているようですけれども、日常の生活と違ってですね、動くことがないので、足のですね、
はい、
足腰の、筋力が落ちたり、そうすることで体力の低下に、つながります。
ね、こうやって説明を聞くとなるほどなと思うんですけれども、本来なんか入院すると安静にしているので、体力温存もしくは体力の回復と思ってしまってたんですけれども、実際その体力がイコール筋力っていうところで考えていくと、動かないことによる筋力の衰えっていうのがやっぱり出てくることで体力が落ちる。
そうですね。ね、安静をするという目的に関しては、はい、例えばご病気でですね、安静にすることで良くなる。そういったことで治療の一環としてしますけれども、実はその間、ベッドの上で寝ている場合には足腰の低下につながります。とそういったことで、引き続き手術ということになってしまうと、やはり本来元気だった頃に比べると、手術後の回復が遅れるということです。
そうですね。
手術後の大きなこの回復を起こらせる合併症というものの中に、手術後の肺炎だとかいうものがありますね。
はい、
特に我々の領域、心臓大血管治療の中で、一番大きな問題の一つであるのが、手術後の肺炎です。これは、手術後、痰を出す力が弱まってたり、そうすることで起こってくるわけですけれども、当然ベッド上に、長く、いる状況が増えて、長くなりすぎてしまうと、当然痰を出す力とかですね、
はい、
そういったものも実は落ちてくるんですね。まあ、高齢者になれば、それがやっぱり、あからさまに変化してくるということだと思います。
この体に優しい心臓の大血管手術をする、しないといけない病気っていうのはどういうのがあるんですか？
ですね、まず、心臓と大血管、まあ、二つの大きな、病気があるんですけれども、はい、まず低侵襲治療というのは本来もともと消化器、例えば胆石ですとか、腸の手術で進んできたものです。まあ、皆さんでもご存知だと思いますけど、腹腔鏡手術ですとか、
はい、
カメラを使った手術が、低侵襲手術治療に当たります。ところがその心臓ですとか、大血管領域ですね、我々の分野で、なかなかその低侵襲治療というものを、導入するのには非常に難しいものがありました。もともとその消化器手術というのは百数十数年、 歴史がありますけど、はい、心臓大血管手術というのは約半分ぐらいの歴史しかないんですね。
うん、
でその間は実はその、手が出せなかった難しい領域の手術もあります。
うん
うん、まずその例に挙げますと、この大動脈瘤の手術、これは破裂を予防するための、まあ、手術、予防手術なんですね。
先生、まずこの大動脈瘤っていうものがどういったものかっていうの
は、まあ、その大動脈瘤っていうのは、その大動脈っていうのは心臓から出ていった、血液が、はい、流れる大きな通り道になります。
はい、
例えると高速道路ですとか、うん、まあ、ライフラインと言われるものになります。
うん、はい、
震災とかでよくその高速道路が、破壊するとライフラインが途絶えるという話が出ますけど、
そうですね、
まさに人間の体の中でライフラインといえる、うん、血液が流れる大きな通り道なんですけど、
はい、
それが、高血圧ですとか、生活習慣病で、正常の血管径ですね、血管太さよりも 1.5 倍から2倍以上になったものを動脈瘤と言います。うん、それが、前触れもなく突然破裂するという非常に怖い病気が大動脈瘤というものになります。
先生、その血管にコブができるということですか、それとも壁が厚くなるということですか。
いや、コブができる。
コブができる。はい、このコブは何でできるんですか、どうしてですか。
これは高齢になりますと、はい、動脈硬化、動脈硬化って言いますのは、うん、血管の壁が硬くなるということです。
はい、
でところが硬いっていうのは丈夫ではないんですね。血管で必要なのは
柔軟性、
弾力性です。弾力性です、はい、若い時には弾力性があって、血液が流れるものにも十分対応できてたものが、うん、動脈硬化で硬くなりますと、どんどん大きくなってくるんですね。逆に細い血管は狭くなっていきます。
はい
はい、動脈硬化っていうのも同じ原理なんですけども、はい、全く違う方向になるんですね。詰まると脳梗塞だとか心筋梗塞だとかというのになりますけど、はい、大動脈では基本的には広がっていくと。
広がっていく。そしてこぶという形にな
ります。
はい、
血管の壁が厚くなるというわけではなくて、全体的に血管の太さ自体が太くなるということです。
あ、血管の太さ自体が太くなっていく。はい、これが大動脈瘤なんですね。
はい、ですね。
よく下肢の膝裏とかにゴツゴツ、なんていうのかな、コブみたいなのができる方がいらっしゃるじゃないですか。
あれは静脈瘤ですね。
あ、静脈瘤。はい、また違う。
違いますね。それは、静脈っていうのは、心臓に帰っていく血液が流れるところなので、圧力で言いますと、例えば血圧は動脈圧です。
はい。
それが、例えば100とか130とかありますけども、静脈の圧力は、一桁です、基本的に。なので、まあ、想像していただくのは難しいかもしれませんけど、うん、全く無風の状態の川の流れが静脈の流れと思って
ます。ああ、わかりやすいです。
嵐の時の、はい、台風の時の川の流れ、近寄りがたいですよね。
はい。
あれが動脈の流れですね。そう想像していただければ。
はい。
なので、決壊した時には、人間何もできないですよね。
そうですね。はい。
それからでは遅いので、うん、動脈瘤というのは、見つかって破裂の危険性が高い場合には破裂する前に
早く
手術するというのが大事です。
じゃあその静脈瘤はまだそんなに手術するとか何かやるとかっていうことはなくていいわけですか。
静脈瘤でも、うん、実際には、手術になる場合があります。
あ、そうなんですね。
血液の流れが滞ってしまうので、うん、例えば、痙攣したりとかですね、うんうん、あとは、そこで色が変わったり、かゆみが出たり、
はい、
あとは見た目の問題ですね、
そうですよね、
色の問題、はい、そういったことで手術適用が、決まってきます。
逆に今聞いた中で、それは表面的に見えるので分かりやすいんですが、この大動脈瘤は見えないし、さらに先生、この自覚症状とかってあるんですか。
非常にいい質問だと思うんですけれども、はい、基本的にその大動脈瘤は偶然見つかります。
うん、偶然なんですね。
そうなんです。そこが問題なんですね。
ね、
よく我々のところに、まあ、紹介していただける領域としては、耳鼻咽喉科、耳鼻科ですね。実は大動脈瘤の中で、胸の大動脈瘤で、声がかすれることがあります。撮声と言われるやつですけども、はい、しゃがれ声ですね。それはその大動脈の、付近に、 声帯ですね。声帯を司る反回神経というのがあるんですが、はい、動脈瘤ができますと、その神経が引き伸ばされて、機能しなくなって、声帯が、一方の声帯が動かなくなって声がかすれると。それで、耳鼻科に行って、
まあ、風邪かなとか思ってね、ね行かれて、
それで、一向に良くならないから耳鼻科に大体行くんですけど、はい、そこで大体耳鼻科の先生は、動脈瘤のこともご存知なので、特に、カメラで見てですね、声帯見て、問題なければ CT 撮ってみて、ということで我々のところに紹介が来ると。あとは、お腹の動脈瘤。実は胸は肋骨がありますので、表面から全く触ることはできません。
はい、
ところがお腹に関しては、痩せてる方が、例えば5、6センチの、通常2センチもない血管が5、6センチに大きくなってくると、なんかドクドクするとか、いうことで、自分で気づいて来られる方がいますが、
はい、
8割、9割は偶然見つかります。
偶然ですね。
胆石の手術の前に CT 撮ってみたら、偶然見つかったとか、表面から全くわからないので、実はこの病気が問題なのは、病気を頭で理解してもらうしかないんですね。
頭で理解。症状がない。
症状がないので。なので、この手術は、今まではですね、まあ、水道管をちょっとイメージしていただけたらいいんですけど、水道管が例えば破裂したら、まあ、一旦水を止めて、それで悪くなった部分を新しい水道管に取り替えると。
はい、
そうすれば水道管全然問題ないんですが、
そうですね。
それが人間に例えるとですね、
はい、
ある一定の量、出血、水が漏れ出てしまうと、
はい、
もう心臓が止まってしまいますので、
そうですね。
その前に、対処しなければいけない。
いけない。
で、大動脈瘤が破裂しますと、約半数の方は病院にたどり着けません。
半分が。
で、たどり着けたとしても、その半分しか助からない。なので、約今でも、やはり 25%、4人に1人ぐらいしか救命できないというのが現実なんですね。
いやー、ね、目に見えるものはそんなに急をね、要さないけれども、目に見えないものこそ、本当に気をつけていかないといけないもので、で、さらにも症状がないから、偶然見つかるしかなかったりするわけですよね。で、実際、破裂する前にあるなって分かったら、じゃあそれに対しての対処ということで手術があるわけですか？
そうですね。基本的にはもうこの動脈瘤というものは薬では小さくならないので、手術しかありません。で、10年ぐらい前までですね、これもどんな方でも、もう胸を切るか、あとは開胸ですね。で、回復、お腹を開けて、その病気のところに到達してですね、それを、悪くなった、太くなった血管を新しい人工血管に取り替える、人工血管置換術というものしかなかったんですね。当然、これ若い方、
はい、
十分に、まあ、これ大きな手術ですけれども、回復していけるんですが、高齢者になりますと、やはり、手術でのダメージで、日常生活が、手術前と違ってですね、前までできたことができなくなったとか。
逆にしんどくなってしまう。
そうですね。人の手を借りなきゃいけなくなるとか、はい、ということが、やはり出てきます。その、手術に耐えれるか耐えれないかという見極めをするのがまず大事であることと、あくまで予防手術。
予防手術。そうですね。破裂前の。
そうですね。
予防手術というところですよね。
ね、
う
ん。で、無症状。
無症状。
理解をしてもらうのがまず一番大事なんですね。症状があるものだけが大病ではなくて、
はい、
症状がないものに、やはり大きな病気も含まれているということを理解してもらうことが、まず我々の最初の仕事、
ね、
の仕事になります。
はい。だって、本人にしてみれば、何の、日常生活に支障がないところ で、こういう状況で、もしかしたらなり得るかもしれないから予防で手術しましょうってなったときに、その手術後のリスクが、体力が同じようにもしかしたらできなくなるかもしれないっていうのを聞かされると、まあ私にしてもちょっと、手術しない方がいいんじゃないかなって逆にすごくこう、思ってしまうところではありますね。
そうですね。実際に、我々も、非常に危険な、動脈瘤がお持ちの方で、いろいろ説明しても、
はい、
納得されずにですね。手術しないという方もいらっしゃいます。 ったら、うん、まあ、それはもうご本人さんが理解していただいて、ね、うん、私は手術は受けないと、
はい、
このままでいいというんであればいいんですが、理解できないまま、
はい、
手術しないという場合もありますので、うん、それは少し残念な、
そうですね、
こともあります。
うん、いや、でも、そうですね。そう、必ずこの、例えば、大動脈瘤見つかりました。で、こう発症というか、まあ、破裂する、この確率というか危険性というのはどれぐらいのパーセンテージであるんですか？
その破裂のパーセントというの
は
ですね、
はい、
動脈瘤の大きさ、
はい、
形で全く異なります。はい、まず通常その2センチの血管が大きくなって、うん、
はい、
2倍4センチ以上を基本的には、まあ、動脈瘤というんですけど、4センチ以下では、破裂する確率というのは、年間でですね、もうほとんど 0% 近い。
うん、
で 4%、4センチ超えてくると、やはり数パーセント出てきます。
はい、
実際に高々2倍になっただけでも破裂する方はいます。
はい、
これが、5センチ、6センチ、
うん、
7センチ、8センチになってきますと、その大きさでやはり破裂する確率が高くなってきます。
そうですね。
当然あとは、うん、形にもよります。
形。
なだらかに大きくなるタイプ。
はい。
それを防水系って言うんですけども、
はい、
そういった、方は、ゆっくり大きくなるんですが、うん、脳上流と言われるやつ、
はい、
特に脳動脈瘤に多いんですけど、
うん、
そういった脳上流というものは形が悪いので大きさに関係なく破裂しやすいと、
うん、
なのでそれでは小さい場合でも早めに手術しましょうということがあります、
うん、はい、この当事者にしっかり理解していっていただかないといけない部分ですよね。
まあ、それはですね、今最近 CT スキャンっていうのが非常に発達しましたので、はい、以前は、なかなか理解難しかったんですけど、うん、CT スキャン撮ってすぐ今は 3DCT って言ってですね、今映画でも 3D がありますけども、
はい、ありますね、
立体的に。我々の、業界でも 3D っていうのは非常に役に立ってます。
はい、
それを見せると、患者さんも納得する。分かってくれます。非常にこれは危険だというのは理解しやすくなってますね。
はい。じゃあ、先ほど先生、この体にダメージが少ない手術法が、ここ近年できるようになってきたということで、それでも、まあ、できる方たちが、まあ、少ないということで、先生、この認定されている病院とかっていうのも、そんなに多くないんですよね。
そうですね。うん、まず、大動脈瘤に関しては、まあ、日本でスタートしたのが2007年前後で、
はい、
琉球大学でも2009年から始めてますけど、まあ、8年ぐらいですかね。
はい、
で、それも、施設認定というのがありまして、沖縄県内では今のところ、4、5施設ですかね、
うん、
あります。あとは心臓に関しては、タビという手術なんですが、
はい、
経過カテーテル的な大動脈弁、植え込み術、
はい、
これは実は沖縄県では琉球大学が唯一の施設になっています、うん、全国で今のところ100施設前後が認定になっていますが、はい、やはりこのかなりハードルが高い、
うん、
手術治療になっています、
うん、かなり技術が必要ということですよね。こう先ほど少しね見せていただきましたけれども、本当にこの時間的にも一瞬というか、そんなに時間をかけられない手術の中で、こう、全部開けてしまわずに、こう、何ですか、器具を中に入れて操作する映像を見させていただいたんですけどね。やっぱり本当に手元から離れたところの部分をやるので、すごいテクニックが必要なんだろうなと思いました。
そうですね。我々の病気でやる、治療。
はい。
血管内治療の一部になります、
はい、
で皆さんがよく知っている腹腔鏡っていうのは、お腹ですとか胸ですとか比較的病気の部分に近いところをカメラで、操作してやるということなんですが、
はい、
カテーテルでやる場合はかなり遠いところから、
うん、
攻める形になります。まず足の付け根が一番こう体に負担少ない治療になりますので、
うん、
そこから、まず治療をするのに必要な道具を、運ぶ入り口になります、
うん、はい、
アクセスということになるんですが、はい、それから、実はその後はですねレントゲンを 持続で映しながら画面を見て手元は見ないで治療が進みます。で、造影剤という血管の中を映し出す薬を体に注入してですね、それでどういうところに何があるのか、病気の部分がどこにあるのか、正確に実際に人工血管ですとか、生体弁という新しい弁ですね、人工弁を植え込む、場所を、見極めるという操作になります。
それがそんなに時間をかけられないということなんですよね。
はい、
いや、でもね、本当に先生、じゃあ、これ、発症しないためにというか、この大動脈瘤にならないための予防というのは、もう結局原因っていうのがまず、
まずその大動脈瘤はですね、高齢者の病気でもあります。
はい、
まず、生活習慣病ですね。
はい、
糖尿病ですとか、はい、まあ、肥満ですとか、食生活、そういったものが、つながると。あとは喫煙も大きな関係を持ってますので、はい、そういったことと、あとは、当然大動脈瘤に関しても、遺伝、というものが関わってくる場合があります。
はい。
すべての病気はやはり受け継がれますので、
はい。
それに生活習慣が加わると病気として、発症するということになりますので、まずそういった大動脈瘤で、何か手術されたとか、亡くなられた方がいる家族とかですね。
はい。
その場合には非常に生活習慣病に気をつけないと、やはり他の、方よりは病気として発症しやすいと。いうことになってきます。
はい。じゃあその辺も見極めながら、普段の、例えば定期検診であったりとか、この CT 先生、これは自分が望めばしてもらえるものなんですか、何か。
これは通常のですね、
はい、
例えば人間ドックとか、いうものの中に、
はい、
オプションとして、できる場合がありますので、
はい、
これは通常の検診ですとか、
はい、
定期検診、健康診断、はい、そういったものには含まれてないです。
そうなんですね。
人間ドックで、はい、例えば脳ドックですとか、今は、胸のですね、胸部のドックとかもという、はい、心臓ドックとかいろいろありますけども、はい、それの中のオプションとしてありますので、
はい、
そこで、やっていただくという形になります。
そうですね。ま、じゃあ、まあ、普段の定期検診ももちろんそうなんですが、こうやって人間ドックの中で、そのオプションで、年に一度とか、もしくはこのご家族にいらっしゃるんであれば、撮ってみるのは必要なことですね。
そうですね。そうですね。その、あと最近は、その腹部エコー、超音波検査をご存知だと思うんですけども、
はい
はい、それでもですね、その腹部の大動脈瘤に関しては、見つけれるようになってきています。これ今いろんな施設でですね、私の方で普及活動をしまして、エコーをしていただく実際にですね、
はい、
注意点を見てくださいとか、という形で、はい、
うん、
以前よりは発見する、スピードが速くなっているということも言えます。
よかったです。はい。先生、もうあっという間のお時間なんですけれども、最後に何か一言ございますか？
実はですね、
はい、
まあ、大動脈瘤に関してお話ししてますけれども、大動脈弁狭窄症、という病気ですね、これも高齢者の病気なんですけれども、重症の大動脈弁狭窄症というのは、心臓の、部屋の4つある中で、扉がありますけど、出口、
はい、
入口出口がある、
はい、
その扉が硬くなって、なかなか開かないと、そういう形で、いろんな症状が出てくる方がいます。息切れだとか、めまいだとか、胸が痛くなったり、倒れたりとかですね、失神を起こしたりとか、そういう方がいますので、そういうものの患者さんの中に、実は、重症の大動脈弁狭窄症が隠れている場合があります。
はい、
で、そういった方にも、今、タビという、非常に優れた手術ができてます。体に負担の少ない手術ができてますので、ぜひ、そういった可能性も含まれてますので、そういった症状がある場合には、専門医に見ていただくというのが、早く近道になると思います。
はい。先生、ありがとうございました。本日は、体に優しい心臓、大血管手術について、琉球大学医学部附属病院の第二外科の長野隆明先生をお迎えしてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リノアシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ginowanciti-fm.com、 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
Thank you.